はい、長念寺テレフォン法話です。前回お釈迦様が、世界は常住か無常か、世界は有限か無限か、霊魂と体は同じか異なるのか、死後の生存のありやなしや、またあるとしたらばそれは何か、などの問いに全く答えることをされなかったとお話ししました。しかし仏教教団も時代が下がり、経典が編集され、その解説書である論書が数多く表されるようになりますと、インドの人々は哲学的議論を好むためか、精緻な論議が積み重ねられるようになります。例えば、人間は死によって肉体は滅びるが、悟りに至ったり、また六道をへめぐるその死体は何なのか、などという論議が仏教の立場からなされるのです。お釈迦様がお亡くなりになられて500〜600年後、南インドにナガールジュナ、龍樹という大天才が現れます。ハンサな論議に陥ってしまっている仏教をすっきりと蘇らせます。親鸞聖人は正信言の中で、ことごとくよく有無の権を再発せんと示しておられます。あるとかないとかにこだわってしまう偏見をことごとく打ち破ったと申されています。否定を繰り返していく中で、物事を前向きに捉えていく独特な考え方です。中間思想といい、無自性空とか八部中道とか、仏教学をかじったことがある人は必ず学ばなければならない大乗仏教の基本的な思考方法です。日本仏教はほとんどこの考え方をもとに教義が気づかれていると言っても言い過ぎではないでしょう。親鸞聖人は、阿弥陀様は私たちに分かりやすいように示された方便のお姿であり、その本来のお姿は色もなし形も増しまさず、しかれば心も及ばす言葉も絶えたりと、私たちの想像なのでは計り知れないような不可思議な大きな存在であると示されています。方便のお姿も真実ではありますが、そこだけにイメージをとどまらせてしまいますと、偶像崇拝のようにこだわりが生じます。有無の邪見に陥ってしまいます。私たちはご本尊を通して真実の色もなし形も増しまさず、しかれば心も及ばれず言葉も絶えたりと言われる阿弥陀様のお姿を感じ取っていくことが大切だということであります。はぐらかされていると感じる向きもあるかもしれませんが、浄土真宗が世俗におもねるような原罪利益を説くことをしないのは、有無の邪見にとらわれずに仏教の基本を外していないからだということもできるのです。次の法話テープの交換は6月16日です。